ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。6月29日、日米豪 EU の共催により、拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムが開催されました。本シンポジウムにおいて古谷圭司拉致議連会長は次の通り発言しました。
私は衆議院議員の古谷圭司です。300名を超える超党派議員で組織をされる拉致議員連盟の会長を務めています。拉致被害者の象徴である横田めぐみさんのご両親が全国でけなげに訴える姿が国民に浸透し始めた時期に、この拉致議員連盟を組織、国民運動を展開する原動力と相なりました。今反省を込めて申し上げると、拉致問題を初めてメディアが報道したものの、政府を挙げて取り上げることもなかったことです。当時は北朝鮮との国交正常化への道を模索していた時で、1990年代の初頭に当時の実力国会議員が、北朝鮮を訪問をした際に、後に帰国がかなった拉致被害者曽我ひとみさんが北朝鮮でこっそり布団の中でラジオを聞きながら私たちを取り返しに来てくれた、密かな期待を抱いたが、待てどもその動きはなく、失望のどん底に追い落とされたと語っています。2002年には小泉首相自ら訪朝し、当時のキム・ジョン・イル主席と会談をし、曽我ひとみさんを含む5名の拉致被害者が帰国をしましたが、その後提出された死亡診断書や DNA 鑑定といずれも捏造したものであるということが判明をいたしました。2006年第一次安倍政権が誕生した際に、政府内に初めて担当大臣を置き、政府内に拉致対策本部を設置、その後何度か北朝鮮と拉致問題解決に向けての動きはありましたが、当時毎年総理大臣が変わるという不安定な国内政治のため、北朝鮮側に足元を見られたのでしょう。それが現実です。第二次安倍政権が誕生した2012年に、私も担当大臣として米国をはじめとする世界各国との連携強化に取り組みました。そして何といっても安倍総理自身がこの拉致問題の解決に強い決意を持っており、世界各国首脳との会談でも必ず拉致問題を言及し、協力要請が行われました。ここで申し上げたいのは、日本だけではなく世界14カ国の国が北朝鮮にある拉致被害となっているという事実です。私は5年ほど前に頻繁に米国ワシントンを訪問して、上下両院議員に協力を呼びかけました。具体的にはデイビッド・スネドン氏が2000年初頭に中朝国境で拉致をされた可能性が状況証拠からして極めて高いという事案であります。今日はデビッドさんのお兄さんもスピーチをされると承知しています。拉致は単なる誘拐ではありません。国家によるテロであり、究極の人権侵害であるという訴えを100名を優に超える超党派の上下両院議員に私自ら熱く訴えました。その結果、日本側国会議員が米国側国会議員に具体的テーマで要請したデイビッド・スネドン氏の拉致 決議が初めて上下両院で正式に決議をされました。これにより拉致問題は遠いアジアの国の問題ではなく、米国自国民も拉致をされた疑いが極めて強いということが国会決議という形で表現をされたことです。自国民を拉致されたら、たとえ軍隊を派遣してでも取り返すというのが米国国民の正義だと思います。申し上げたいのは、北朝鮮にとって米国は恐ろしい相手なのです。だからこそ今北朝鮮は、新型コロナの影響等もあり極めて厳しい環境にあることは紛れもない事実です。だからこそ北朝鮮は盛んに米国への挑発をするのです。もちろん日本人拉致問題を解決するタイミングには菅総理も安倍前総理も同様に北朝鮮の金正恩委員長とは前提条件をつけずに会うと言及をしているように、二国間にて最終解決が可能になることは十分に私たちも認識をしています。一方では最強の同盟国である米国をはじめとする各国々との協力は不可欠なのであります。バイデン政権においても拉致問題は究極の人権侵害であり、北朝鮮への連携した圧力等をかけ、金正恩委員長自身に拉致問題解決こそが北朝鮮の明るい将来をもたらすことができると認識をさせることです。一党独裁国家である北朝鮮は金正恩委員長のみが全ての決断の権限を持っているということです。そのためにあらゆる手段を相連携して行使していこうではありませんか。ありがとうございます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
北朝鮮において今年の 7.27 チリチル朝鮮戦争勝利記念日というものは、2つの意味を持っていたといいと思います。一つは南北関係の改善の意味合い、特に韓国に対していわば贈り物をしたと言っていいかと思うのでありますが、それは27日に北朝鮮は韓国と北朝鮮が1年以上断絶していた全ての通信チャンネルといったものを元通りに回復する、そういう措置を取ったんだという発表をいたしました。再び通信チャンネルが回復したということでありますが、それを7月27日に発表するということは、やはり南北関係の前進という印象を与えるということになります。7月27日は朝鮮戦争の休戦記念日でありますので、その日に南北の通信チャンネルが回復したということになればですね、当然のことながら韓国側は今後の南北関係の進展に大きな期待を持つということになります。特に文在寅政権にとってみますと、朝鮮戦争の終戦宣言というものを採択したいと、もう常々、望んできたわけであります。で、この今年の7月27日に、南北の通信チャンネルを回復できたということは、やはり朝鮮戦争の終結宣言というものを可能にするんではないかと、そういう期待感が当然、韓国側には生まれると言っていいだろうと思います。そこを北朝鮮は当然考えていたということになると思いますし、 まあ、それを前提にしますと7月27日に南北の通信チャンネルの再開を発表しておきますと、その後8月15日に予定されているムンジェイン大統領の演説への期待というものができる、まあ、そのムンジェイン大統領の演説に積極的な影響を与えることに今期待がかけられるだろうということになると思います。まあ、8月15日は毎年韓国では光復節の記念式典がありまして、そこに大統領が祝賀演説をするわけでありますが、その今年の8月15日の祝賀演説にですね、ムン・ジェイン大統領が北朝鮮に対して数十万トンの食料と数十万トンの化学肥料を支援すると、まあ、そういう提案がなされることを北朝鮮は期待していると言っていいかと思います。まあ、この数十万トンの食料と肥料の提供というのはノムヒョン時代までに制度化されていたわけですが、まあ、これが過去15年間止まっているわけですけれども、そういうものを復活したいという希望が当然北にはある。今年は特に食料不足だということも認めているわけですから、まあそういうことも考えて、今年は7月27日に合わせてですね、その南北の通信チャンネルの回復という措置を取って、まあ、そこから8月15日まで約2週間の時間がありますので、それをまあ韓国側に与えたということになろうかと思います。今年の 7.27 という、まあ、記念日が特別な意味を持ったことの2つ目ということになりますと、この 7.27 から反米的色彩というものが消えたといいますか、それをまあ反米的色彩を消し去ろうという、まあ、そういう意図が北朝鮮側にあったということが伺われると言っていいかと思います。今年は北朝鮮は初めてですけれども、7月24日から7月27日にかけて第1回軍指揮官政治活動家講習会というものを開きました。これは当然7月27日を意識して行われた講習会と4日間やったわけでありますが、そこでは反米的で、あるいは挑発的な発言というものは一切なかったわけであります。強調されたことは、人民軍、朝鮮人民軍というのはまさに朝鮮労働党の指導下にある、領導下にあるんだということだけであったと、まあ、言っても過言ではないわけでありまして、わざわざ7月27日に合わせてやる講習会であるにもかかわらず、反米的な色彩というものがなかった、まあ、色彩をともかく抑制してたということでありますので、まあ、今後やはり北朝鮮は基本的に反米路線を取らないということも示唆したと言っていいかと思います。まあ、それはまた今年の7月27日も昨年と同じく北朝鮮では全国老兵大会が開催されました。まあ、その代わりに中央報告会というのは開催されてないと、従来ですと中央報告会で、まあ、いわば反米的な発言というものが強調されるわけですが、まあ、それがなくて老兵大会だけが開かれるということにも、反米的な色彩というものを消去しようとしている、それがそういう意図が伺われたと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。 今週は1978年のヒット曲、堀内孝雄で君の瞳は1万ボルトをお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。堀内孝雄で君の瞳は1万ボルトをお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。 日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。
そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数9705kHz など、深夜1時からは9470kHz など、深夜2時からは6110kHz、 深夜3時からは5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など、夜12時12時30分からは 9685kHz など、深夜1時30分からは6110kHz、 深夜2時30分からは5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。